中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。今月も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、いつものゼミメンバーの方々は自宅待機となっております。今日もスタジオからは、中央学院大学准教授でいらっしゃいます清水正弘先生を中心にお送りいたします。それではごゆっくりお楽しみください。
はい、ということで、中央学院大学准教授の清水です。今日はスタジオからは私一人というところで、先月にちょっと引き続いて秘書役のミーナさんがお休みなので、ちょっと音源をこのね、オープニングでいただきまして、ハクナでお友達といいますかね、今チームに入れてもらってるんですけど、チームメンバーの花さんがちょっと台本を見て撮ってくれたっていうところで、なかなかプロみたいなね、音を出して音というかね、プロみたいなナレーションがっていうところで、お楽しみいただけたんじゃないかなと思います。後でまたちょっと撮ってもらったのがあるんで、ご紹介しようかなと思ってるんですけど、で、今日はまた後でご紹介しますけど、うちのゼミ生からは田村さんね、亜美さんが、登場予定になってます。で、なかなかこうちょっとね、コロナの感染拡大がなんとなく出てきちゃってて、ちょっと困ったなっていうところで、今日は1年生のゼミだけは対面でやって、でっていうのになってるんですけど、やっぱり熱を測ってとか、あまりこう症状がねあったら来ない方がいいよとかね、お家の人のとかもあったので、ちょっとそういった部分がありましたね。なんでね、うちのゼミ自体は、11人登録してるんですけど、5人しか来なくてで、半分なんて言うんでしょう、Teams って言って、ビデオ会議システムでやってて、で、みんなのところで映すのに、今まではパソコン使ってたんですけど、スマホでこうちょっとやってみたら、意外に画質が良くて、なんでスマホでやるのもいいかなみたいなのね、思ったりしてますね。なのでそんなような、最近の機械を使いながら、大学頑張ってますよみたいな話も、ちょっと後でしていこうかなと思ったりしています。で、そんな感じで、今日はちょっと早々また花ちゃんの音源に行ってみようかなと思います。メッセージ募集でお願いします。
この番組は皆様からのメッセージお待ちしています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージも受付しています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想、曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、花ちゃんの、メッセージですね、アナウンスいただきました。このファックスナンバーってとこがなんか一番上手だなって思ったんですけど気になる人はまたアーカイブとかでこう何回か聞いてみていただいたらなと思います。で、最近は呪術廻戦ですね、あれにちょっとハマってて、今日はそこから1曲目お送りしようかなと思ってます。イブさんで開会期間、お聴きください。イブさんで開会期間お送りしました。 ね、つい領域展開って言いたくなってしまいますけどねこのコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話しています。まあなんですけど、なかなかこのね、新型コロナウイルスの感染拡大の兆候がまあかなり顕著なところで、まあ不安な毎日を過ごしてるんですけど、まあ、ちょっとゼミメンバーって言います。今日はあの亜美さんが登場してくれるんですけど、まあ、ちょっとどんな感じかなみたいなので聞いていかがかなと思ってます。では呼びかけてみましょう。亜美さんどうかな。
はい、
お疲れ様です。はい、こんばんは。
お疲れ様です。呪術廻戦では五条悟が推しです、
うん、そっかあのね、あの眼帯っていうかね、目のとこ取ったら
かっこいいっすよ、ね、めっちゃ無敵じゃないですか、うんうん、あの人
ね。ちょっとアニメしか見てないから、なんかどのぐらい強いか分かんないんだけど、一番強いっていう設定なのかな。
うん、なんか強い感じはしますね。あ、私もアニメしかまだ見てなくて、原作まだ追いつけてないんですけど、
うん、うん、そっかそっか、
ね、面白いです ね、かなり。
そうだよね、私もあの全部見る気はなかったんだけど、結局 DTV で全部見てしまって、
おおすごい。
そう、追いついたね。11話までいってんのかな。
もう11話まで、そっか、
う
ん
う
ん
う
ん、やってるんです
ね。そうそうそうそう、そうそうそう
って。私もそうなんですよ、うん、友達に勧められて、うんうん、アマプラで
見てるんですけど、そうかそう
か、ね、10話くらいまで見たのかな、
うん、そうかそうか。いや、初めはあの、私入り口は TikTok のあの、その多分五条先生の真似してるやつなのかな、こう、
ああ、ありますね。
そうそう、お疲れ様んさっていうやつの、
あ、それだ、
うんうん、あれを見てて、流行ってんだって言って、でツイッターのそのなんか広告みたいなの見て、ふーんみたいなところから1話見て2話見てしてたら、そう、ちょっと論文をほっといて見てしまったねっていう、
すごい、
ね、うん、でもね、本当になかなかちょっとね、今ゼミがね、まあ対面ではできない状況が ね続いてて、なかなか大変なんだけど、そう、まあ、できればね、今ぐらいだったら本当に忘年会やってる時期だからね。
そうなんですよ ね、もうちょうど去年のこの時期でしたよね。
うんうん、そうそうそうそう、今年は ね
去年は、ね、うん、結構ね、わーってできたんですけど
そうだよね。あの時はでもまだあれだっけ、コロナがとかって言い出してた頃だっけ、12月
なんかあれですよね、12月末にちょっとちょろって出てきたぐらいだった気がします。
うんうんうん、
確か
そうだね。だから全然普通にやったよね、なんかまあちょっと不安だけどねみたいな。
そうですよ ね、
まあいけるっしょぐらいの軽い気持ちでやって
まさかああなるとは ね思ってなかったから。
そうそう、卒業式できなくなったりとかねっていう
そうですよね。
そう、まあ一話の今年はなんていうの、12月の25日まで授業があるっていうね、なかなか、
あ、そうですね
悲しみがまあ、ね、
クリスマスまで授業っていう、
うん、まあね、彼氏彼女いる人はまあまあそれはそれでね、まあ、っていうところだけど、
うん
まあ逆になんて言ったらね、あの、まあ、彼氏彼女いなくても授業あるから一人じゃないよみたいなね、まあ、
うーん
いうのもねあるけどね。だからそう、まあでも逆に来週はゼミやらない方がいいでしょ
え、来週、あれ、もう来週でしたっけ、
うん、だって来週24でしょ。
そうそう、え、早い、
うん、
全然日数経ってるのがあんま実感できなかった。
うん、そうそう、私もちょっと12月の気がしないんだけど、
そうですよ ねもう年終わっちゃいますよ。2020年、
そう、失われた2020年。
いや、本当です ね
なんで、そうそう、まあちょっとギリギリやってもいいかなと思ったけど、来週まあクリスマスイブにみんな呼ぶって言うと、なんかあんまり感じ悪いかなと思って
あ、でもどうなのかな、みんな家にいればいいけど、
うんうん、
まあ、ちなみに私は家にいる予定です。
ああ、そうなんだ、そっかそっか、はい、まあお家クリスマスでね、
そうですね、家族で過ごそうかなと思ってます。
一応あの大学がまああの学生指導用の部屋っていうかを一室設けて、で、まあ、その卒論指導とかね、まあ、少人数で予約してっていうのをできるように取り組んでんだよね今ね。
おお、すごい、う
ん、なんだけど結構競争率が激しくて
ああ、
うん、
大変そう。
そうそうそう、であとうちのゼミみたいに70人集めますって言ったらちょっと NG が出るんで、
あ、まあ、見てなっちゃいます
もん。そうそうそう、だからまあ選んでくるとかね、そういうのは、
うん、
うん、ちょっともしかしたらまあ様子見ながらできるかなみたいなね、
うん、
思ってるけどね。そうそう、まあでもちょっとね、うちのゼミはまあ卒論強制してないんで、まあなんていうんだろう、
そうですね、
うん、あのそれなりに今までやってきたことをこう、まあ、まとめてもらったりとかね、あの思いを馳せてもらえばいいかなって思ってるんで、うん、ね、あとは単位の不安かな、まあ、卒業単位は
単位ね、
うんうん、
でも今年オンラインなんでどういう風になるのかなっていうのが、うん
うん、そうね、
あんまりちょっと分かってなくて、
うんうん、私の科目は全部そのレポートにしちゃったんだけど、そう、もう少ししたらアナウンスが出んじゃないかなと思うんだけどね。
あ、なるほど、
うんうん、なのでちょっとよく聞いてみてもらうといいかなと思ったり、
続報待てですね、
うんうん、結構そうか、アミさんも残り単位がちょっとあるんだっけ。
そうですね、うんうん、割とあれかな、授業一応余裕持って9個ぐらい取って、
ああ、そっかそっかね、え、なんで多分そう100人とか200人取ってるやつをテストで集めるっていうのは結構厳しいかなと思って、
ちょっと難しいですもんね、
うんうん、時間差でやってもね、そうすると多分情報が回っちゃうしね、
あ
この問題出たよみたいな、そう、ね、うん、まあ、まあ私だったらそうするなと思ってテストの情報、うん、流れるからねみたいな、そう、まあ、逆になんだろうね、あの1回目2回目とかね、問題変えちゃったらいけるかもしれないけど、ね、
あ、まあそうですけど結構先生が大変になっちゃいますよ
ね。うん、そうだよね、だからちょっとねその辺の不安もあるけどっていうところで、
うん、
結構なんか卒業式がまだあるかないか決まってないんだけど、
あ、まあ、まだ決まってない
んですか。うん、あるといいなっていうか、なんか全然まだその辺の話出てないんだけど、
あ、
そうそう、
やっぱみんななんか卒業式がまだあるかどうかわからないから、袴とかがまだちょっと予約できないとか、まあ、予約してあるけどみたいな感じの子結構多くて、
うんうん、そこそこだよね、なんか、うん、アミさんもなんかもう着る予定ではいる？
私ももしあれば着たいなーって感じがしますね。
そうだよね、だから、うん、そうそう、去年もやっぱり着るだけ着て、あの証書取りに来て帰ったりみたいなね、
うん、あ、やっぱそういうスタイルなんですね。
うん、でもね、なかなかそれも味気ないかもしれないし、
うん、ちょっと寂しいですよ ね、 ね、やっぱり、
まあ、あんまりね、あの、まあ、偉い人の話を聞いてもしょうがないっていうのもあるかもしれないけどそうそう、でもやっぱりね、その雰囲気っていうかね、セレモニー感がいるよっていう人もね、うん、なんで、まあ、その辺もちょっと早めになるべくアナウンスしようかなとは思ってます。
ありがとうございます。
うん、結構レンタルとかも、またね、もともとそのお母さんとかおばあさんが持ってるやつをこうちょっと袴だけ借りて、ね、振り袖
と、そうですね、うちもそんな感じにしようかなって思ってて、
そっかそっか、
成人式でも、母のを借りてやったので、それを袴にリメイクしてって感じで計画を立ててます。
そっかそっか、いいね、なかなか、
うん、
やっぱり伝統というか長持ちするからね、
うん、
いいなと思って。じゃあそっか、袴だけだとそんなにレンタル期限っていうか直前でも平気なのかな。
直前どうなんだろうな、ね、ちょっと早めに予約しとこうかなと思ってます。
うん、そうだよね、
うん、
でも結構あの、まあ、逆側 の、 あの縁起が悪い話だけど、こう、まあ、いろいろ人がこう、ね、亡くなったりとかもいろいろした時に、そのお葬式用に、まあ、なんかタキシードじゃないけど、まあ、ああいうのの貸し衣装屋さんみたいなのはやっぱりすぐ対応するらしいんで、だから行くとこ行くと、
ん
ん、
ね、
うん、あるっちゃうんだよねっていう。
へ
え。あとはほら、皇族のね、なんか歌会始めとかああいうのにこう呼ばれるとか、
あ、
なんか突然呼ばれる何かみたいな、こうすごいとこに行かなきゃいけないっていう時に、
ありますよね、
うん、 ペンギンみたいな、あの塩ビ服みたいなね、ああいうのは、そうホテルとか必ず少しは持ってるんで、
うん、
そうそう、重ならなかったらもう当日行ってすいませんお願いしますみたいなのがいけるっていう話
で、当日でも大丈夫なんですね、
うんうん、そうそうそう、
すごい、ね、
まあちょっとそんなバタバタにならないようにとは思ってるんだけど
そうです ねもうちゃんと準備しようかな、
うん、と思ったりしてます。じゃあちょっとこの辺で一回また曲に行って、アミさんとは次のコーナーもお話ししていこうかなと思ってます。とそれでは今度はね、やっぱりあの TikTok つながりじゃないなんですけど、谷ゆうきさんでマイラお聴きください。私のお気に入り、はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとかまたまた聞いていっちゃいましょうというところで、アミさんどうでしょう、なんか最近気に入ってるもの、まあ、ちょっとさっき呪術廻戦みたいな話しちゃったけど他にも
ある、そうですね、うんうん、最近本当にあのそれこそ呪術廻戦を友達から勧めてもらって、うんうん、ビールがハマってるのと、あとあの一眼を9月末に買ったんですよ、
う
ん
う
ん、でそれを使って、うん、あの紅葉とかいろいろ撮りに行くのにハマってて、
うーん、すごいね、
で近所撮ったりとか、
うんうん、
であのつい最近あの友達に、うん、あのディズニーランドに行こうってちょっと誘われて行ったんですよ、うんうんうん、
いいね、
でその時に結構あの夜景とか撮ったりとかしたんですけど、
うん、
かなり難しかったですね、機能がいっぱいあって、
そこなんかね露出画とか言うよね、こう
そうなんですよ、もう設定なんもわかんないまま使ったので、
ね、F 値がどうこうみたいなね聞くけど、
そうなんですよ難しいですねあれは、
そっかそっか、今ちょっとねラジオをお聞きの皆さん分かんないと思うんですけど、アミさんとは LINE 通話でつながってて、でアミさんのアイコンはね、あの多分あれだよね、ディズニーランドで一眼レフ構えてるのが画像で出て
る、ね、そうですね、
うんうん、ついそうだ、ね、
あの一応 LINE の今アイコンにしてるのが、
うんうん、
あの多分横須賀に行った時かな、
ああそうなんだ、
あのそうそうなんですよ、あの横須賀で船が並んでるところを撮ってもらって、
うん、なかなか
来ました、
でなんでカメラやってる人カメラメインのやつがね、カメラが本体みたいな写真撮るのが結構あるから
そうなんですよ
ね、そっかそっか、後ろはあれなんだね、あんまりあのラジオ聞いてる人にわからない話ばっかりしちゃいけないけど、後ろがディズニーシーのあれかなと思ったけどちょっと違った、
ね、あーごめんなさい、
そうそっかそっか、
あれは多分10月くらいに、
うんうん、
多分行ってきました、
おーいいですね、
はい、
でもディズニーは混んでた、やっぱり
ディズニーは、うんうん、行ったのいつかな、12月あとか本当に最近です
ね、なんかね、ネットで予約してカードで決済しないといけないとかって言ってね、
そうなんですよ、ね、結構倍率が高くて、
うんうんうん、
あの取れなかったみたいな話とかよく聞くんで、
うんうん、
よく取れたなって、
ああそっかそっか、あれ窓口行ってもダメなんだ、
そうですね、窓口行っても、うんうん、多分当日券の販売とかもないから、もう本当にネットだけって感じです
、うん、ちょっとねアナログの人を拒んでる感じではあるね、
うーんそうですね、
ね
あの毎週水曜日に、
うんうん、
そのなんていうの追加みたいな感じでチケットがあの配布されるんですけど、
ほうほうほう、
結構もう戦争になっちゃってサーバーが落ちちゃったりとかっていうのがすごいあって、
うんうんうん、
本当にやばかったですね、
そうなんだ、そっかそっか、
はい、
もうね、昔はなんだろう、こうライブとかのねチケットとかも電話でしかできない時代があって、
あそうだったんですね、うん、
電話でしかできない時代とかってめちゃくちゃ 年取ってみたいな感じだけどそうで、あの番号が例えばなんだろう、葛飾 FM の方がいいか、まあこうね、ファックス番号が、ね、03-5670-5332 じゃないなんだけど、その1番ずらしたら実はつながるみたいな、うん、その謎の裏技みたいなので、あの やったりとかねっていうのが流行ったことがあったけどまあ今はねアナログがダメそうだからちょっとねもうサーバーの強さというかねつながり力でいくしかない
ですよね。
わかりました。じゃあちょっとまたあの CM に行ってまたアミさんと話していこうかなと思ってます。それでは CM に行ってみましょう。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、それでは、まあ、いつもの法律相談のコーナーというところで、まあ、今日はねちょっとセリフで、あ、まあ、ちょっと噛んでしまう、セリフでねやっていく感じですけどっていう。で、まあ、今日お話しするのは、まあ、あの街角にある防犯カメラをちょっとテーマにお話ししていこうかなと思うんですけど、亜美さんは何だろう、防犯カメラってお家の近くとか何かこれは気になるなみたいなのあったりした？
私の予報が、ほんと田舎なので。
ああ、そっか。あんまりない駅前とか。
ないんですよね。
なんで、
ね、なんである方が珍しいみたいな感じです、
ね。ああ、そっかそっか。この間ちょっとね、秘書のミーナさんとちょっと新宿歩いてて、で、教えてもらったのは、歌舞伎町の真ん中のところに防犯カメラがついてるのね。で、で、はい、先生ちょっとこの YouTube 見てくださいって言ったら、YouTube の画面見たらライブでその、何秒か遅れ何十秒か遅れでそのやつが見れるようになってて、
え、すごい。
そうそう、で今この色のコート私ですよねみたいな、隣先生ですって言われて、おうおうと思ったんでね
え、すごい。そう、え、なんか偉い人にしか見れないもんだと思ってます。
いや、まあね、なんかそれは YouTube で流しちゃってるっていうか、そう、やつがあって、で結構渋谷とかもその定点のやつがあったりとかね、山とか海とかね、うん、そう、なんか山とか海の、あの防災のやつではあるっていうのは私知ってたんだけど、
うん、
うん、歌舞伎町とかのやつががっつり見れるとは思わなくて、
え、すごいですね。
うんうん、でちょっとなんか嫌だなって思うじゃない、まあ思わないかもしれないけど、
まあそうですね、うん、
でこんな時どうするっていう話で、あのちょっと調べてみたら、まあ、一応あの防犯カメラ その設置のガイドラインっていうのがあるのね。
うん、
なんで、まあ、ガイドラインなんで法律ではないんだけど、まあ、一応やっぱりそういう、こうプライバシーに配慮しないといけませんというところで、うん、そのまあね、亜美さんもまあちょっと公安系のお仕事にこれからつくからあれだけど、まあ
ですね、はい、ね、
あのまあ、一応警察としてはその30日間1ヶ月しか、まあ、そのデータは保存しませんと、1ヶ月経ったら消しちゃいますと、うん、だから、うん、まあ、あの許してねってわけじゃないけど、まず1つの1ヶ月間っていうのがありますと、
うん、
であと、まあそういうその犯罪とか、まあそういったものについてで使うんで他のことには使いませんっていうのを、まあ、言ってるのよね。
うん、
まあ、なんで、まあ、安心かなと思ったりするんだけど、それでもやっぱりちょっと自分が映ってるかどうかとか、自分が映ってたら消してほしいとか、いろんな思いがあるんじゃない。
あ、うん、まあそうです ね、
あの、まあ、別にあのやましいことしてるわけじゃないんだけどそう、そこに映ってたくないなとかね、まあいろいろあるかもしれないですね。で、そういう時に、まあ、どうしたらいいかってね、まあ、ちょっと私はちらっとその、まあ、ガイドライン見て思いついたのは、一応その、まあ、防犯カメラの中身っていうのは他の人には見せませんっていう設定になっていて、
うんうん、
なんで、まあ、警察とかそういう、まあ、公安系の人たちの、まあ、まあ、要請というかね、要請に応じて、まあ、見せることはありますみたいな、あとは、まあ、うん、都道府県とかそういった安全性の問題の時に出します、うん、でもう一つは本人に対しては見せていいっていうふうになって、本人が映ってて本人に対しては見せていいと。
ああ、そういうことか。
うんうん、なので、まあ、嫌がらせじゃないけど、そこに自分が映っているはずだと、だから見せてほしいって言ったら、うん、まあ、そこの画像は見せることになるはずなんで、
そう
そう、まあ、ちょっと確認が取れるかなみたいなねのがあったりするんで。
なるほど、
うん、なのでもしちょっとなんて言うんだろう、そんなことがあったらそんなことあったらとかじゃないけどあの 見てみてもらったらいいかなと思ったりしてますね。
へー、うん、面白いですね。
そうそう、なんかまあ民間でも全然その例えばアミさんのお家のに自分で防犯カメラつけるのは構わないんだけど、
うん、
でまあその防犯カメラのそのガイドラインに従うんだとやっぱり1ヶ月間しかデータは保存しないでくださいみたいな話になってね。
そうですね、
うん、そうそう、まあでもその約束破っても別にどうってことはないんだけど、まあ一応それが一つのね、うん、あの基準になってるっていうところで、
なるほど、
そうなんで、まあちょっと悪いことする予定がある人はっていうわけじゃないけど、まあ一月どうにか逃げ切ればってわけじゃないけどね、まあそういったのもあったりするっていうところであったりしますね。なんでまあちょっと全然その法律とは関係ないけど思いついた遊びとしては、そのまあ歌舞伎町とかね、その渋谷のスクランブルのところとかでこうライブのカメラがあって、で YouTube で流れてると、であの、うん、アーカイブで過去のやつも見れるんだよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、だからあの今ちょっと私が言ったみたいに、あの、秘書役のミーナさんといた時間がありますと、その時をスクショして送ってくれたら、うん、なんかプレゼントとかでね、とかっていう遊びができるかなと思ったりしてて、
そういうことができちゃうわけなんですね、
うんうん、そうそうそう、これはちょっとあのそのうちゼミで遊ぼうかなと思っててあのメディアをちょっと考えるみたいな話でね、うん、そうそう、なんか特定の1日とか特定の時間に、まあ、誰かがそこの防犯カメラ映っといて、で自分を探してくださいみたいな、うん、この色の服を着てますみたいな。
面白そう、うん、
まあ、ちょっとそれだったらあの、まあ、オンライン講義っていうかね、オンラインゼミでも遊べるかなと思ってて、
うん、
まあなんかちょっとそういった警察官ごっこじゃないけどね、できんじゃないかなと思うので、まあもしよかったらちょっとやってお付き合いいただくといいかなと思ったりしています、うん、まあそんな感じで、そっか、ちょっと質問が来てるやつを先にこなしていこうかなっていうところなんだけど、そう、これ多分ね、あの白菜のお友達だと思うんですがね、鈴木拓馬さんから、メールいただいてます。ラジオ、あ、間違えた、ラジオネームチュースだね。多分あの、拓馬さんっていうと私の知ってる人かなっていうか、ね、初めて DM しまわせててラジオを楽しく聞かせていただいてますと、イブさん好きです、流してくれてありがとうございますって、気になる異性と仲良くなるためにはやっぱりチューするって言った方がいいのでしょうか、先生の仲良くなり方を教えてくださいよろしくお願いいたしますっていう、まあ質問が来て、まあちょっとね
すごい質問ですね、
まあ法律相談ではないんだけど、まあちょっと相談事だからここにまとめようかなと思ったんですけど、まあそうね、私の仲良くなり方はやっぱりちょっといろいろ共通点を探っていくみたいなねのがあるかなとかって思ったりしますね、うん、なんかこうね、好きな食べ物とか好きなお酒とかね、なんか、
うん、
あとまあどこで遊んでるとかね、そういったので共通点を探っていくといいのかなと思ったりします、まあ、ちなみにこのラジオネームチュースルさんは、まあよくその白菜でねえチューするって言ってたりしますね
なるほど
なのでぜひ、気になる方はちょっと聞いてみていただくといいかなと思ったりしてますだというところで、まあそんな感じで、まあ、全然法律関係なくても私に聞きたいこととかで、まあ、またもちろん法律のこととかで、まあ、そんな質問お待ちしています。それではここで1曲、まあ、また白菜つながりですけどね、白菜の奈美さんで「レッティントゥゴー」ですね、お聴きください。徹底討論、こんなことって許されるのコーナーです。まあ、ちょっと久々かなっていうところなんですけど、まあやってみてみようかなと思ってます。今月はまあこんなクリスマスって許されるみたいなのをテーマにやっていこうかなと思ったりしてます。まあね、クリスマスに一人ぼっちっていうんで、クリぼっちっていうんですかね、とか悲しげなワードとかもありますけど、まあこの辺乗り越えていこうかなっていう意図もあったりなかったりっていうところでちょっと話していこうかなと思ってます。亜美さん、なんかこんなクリスマスってまあ、許せないとかでもいいし、なんかそんなあったりするかな。
なんか、うんうん、前にクリスマス2人で、うん、友達と2人で、うんうん、いろいろ出かけたことがあったんですけど、うんうん、なんか友達としてはちょっとそこに行きたくなかったみたいで、
おー
でなんかいやいやついてきてもらったみたいな感じのことがあって、でそれをあの後から言われたので、だったら最初から嫌だって言ってくれた方が良かったのになって思って、
そうかそうか、ちょっとキラキラしてるところには行きたくなかったみたいな
みたいな感じで、あと寒いから嫌だって言ってます
。まあそうね、確かに外寒いしうろうろするのもねみたいなね、
なんかごめんねって言っといたんですけど、
でもそうね、まあ、なんでもなくてもこうちょっとねクリスマスのあのキラキラ感がいいとかっていうのもね、
そうなんですよ ね、浄化されます、なんか、
でもなんか青白い系のイルミネーション多いよね。
そうですよ ね、
まあ、なんかそう、まあ、犯罪抑止効果もあるとは言われるけど、その
あ、そうだ、そういう意味もあるんです。
うんうん、青白い方がまあ一応その精神が落ち着くよみたいな。
へえ、
そうだけどね、クリスマスっていうとちょっと、まあ、暖色系っていうかね、あったかいオレンジとかね、
まあ、赤とか ね、そうそう、多いですよね、
あってほしいけど、まあ、ちょっとあの燃えたぎって危ない行動になる人もいるかもみたいななんでなんか青白い系っていうかね、まあ、さっきのあの奈美さんのあのアナと雪の女王みたいな感じじゃないけど、まあそういうねちょっと雪っぽさ出してるみたいなねが多いけどね、
ですね、
なんで前にちょっと聞いたのはあの、まあ、イルミネーションつける側の人がもうクリスマス許されないみたいな話を言ってて、
なんかそんなのあるんですか
そうそう、あの六本木かなあの辺りでなんかあの、1日で撤収しなきゃいけないらしいんでね。
あ、そうなんです
ね。そうそう、もう次お正月来るからみたいなんで、なんで、
あ、そっか、
なんかそう、なんか作る側っていうかね、演出する側としてはなんかとてもしんどいみたいなね、
どうですね、しんどそう、
だからもうもうちょっとね、なんか省エネでできるキラキラとかねがあったらいいのかな。
省エネね、あ
ーそうい
いかもな、
じゃあまあ、さっきねちょっとアメさんに聞いたけど、まあ、お家でね、はい、クリスマスっていうので、
うちでそうですね、あのケンタッキーをもう予約してくれてるみたいで、
いいね、
でそれをお家で食べる感じなんですけど、毎年あのうち妹と弟がいるんですけど、もうその子たちにプレゼントを毎年あげてるんですけど、
おお素晴らしい、
今年のプレゼントがちょっとまだ決まってなくて、そう、弟が最近釣りにハマりだしたんで、そのグッズを買ってあげようかなっていうのはちょっと今計画立ててます。
すごいいいお姉ちゃんだね
最後ですね、多分もう家出るんで。
ああ、そっかそっか、やっぱりね大学生終わるとね、実家を離れてっていう人もね多いからね、
そうなんですよ、じゃあ最後せめてはって感じで。
ああ、そっか、いいお姉さんですね
ありがとうございます。
いえいえ、でもあの弟くんとか妹ちゃんとかにサンタいないよっていうのを教えた時は、
もう多分薄々気づいてます。
あ、本当？
もう中2と中3なんで、もう、
あ、そっかそっか、
もう多分自分たちは多分気づいてんじゃないかなって思ってます。
そっかそっか、まあ、たまに、まあ、私も弟がいたけど、弟にまあ面と向かっていやサンタいないよって言ったことはないんだけど、いろんな知り合いに聞くと、まあ、やっぱりその長男長女みたいな人は、まあ、割とあのちっちゃい頃にその弟とか妹の夢を砕いたみたいなことを言って、
そう大変だ、
ね、いやそんな幻想を見させておいてあげないみたいな、ね、思うけど、
だいたい何歳ぐらいからそういうサンタをなんかいないよっていうのを言うのかなと思って、長年の疑問ですよね。
そうね、でもなんかやっぱり幼稚園ぐらいの時にこう、幼稚園とかね保育園とかの人、ね、年代の1歳からこう6歳ぐらいまでが集まってるとこだと、なんかサンタいるいない論争してるよね、なんか
あ、やっぱりありますよ、
うん、そうそう、なんかね、そんな、まあ、クリスマスにこう、ね、近づいてきてサンタいないって言われたらきっと悲しいんだろうな、ね、
ショックですよ、もう泣いちゃう、
ね、そう、まあ、そんなね、こんなことって許されるかなみたいな話にまとめてみましたというところで、今日最後の曲というところで、まあ、いつものね、私の大好きな M フローのところで、All I Want Is You お聴きください。はい、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネームトッシーさんからいただきました。トッシーさんもね、ハクナのお友達ですね、ありがとうございます。いつも楽しみに拝聴しております。講義についての質問ですが、講義としてはかなり珍しいコミュニケーションアプリを利用したユニークな形式の授業、興味深く受講いたしました。いつもありがとうございます。学生以外でも視聴できる環境での授業のおかげで、社会人になってから受講するという貴重な体験をさせていただき、ありがたく思っています。来年もコロナが収まらなければ続ける予定はありますかっていうところなんですけど、まあ、今ちょっとそのコロナの感じで、まあ、配信アプリですね、まあ、主にハクナっていうのを使って、まあ、授業を、まあ、普通にやったりしてるんですけど、でトシーさんにも来ていただいてますけど、まあ、あのこれの事例報告みたいなのもやってるんで、まあ、来年も、まあ、来年もというかね、収まっても収まらなくても続けていこうかなっていうふうに思ったりしてますね。なんでぜひお楽しみください。リクエスト曲いただいてるんで、これまたちょっと来月お聞きいただこうかなと思ったりします。で、花ちゃんからもあのツイッターで来てますけどね、まさかまさかのお知らせ採用されましたって言って、びっくしびっくしてね、今日はアプリからチームのたくまさんとリアルタイムで聞いてますって言って、1時間1人で頑張ってくださいねって言って、ありがとうございます。まあ、あのゼミ生のね、アミさんも助けてもらってますからっていうのもですね。で、ケロさんからもね、そうだよねなんで1人だとやっぱりちょっとね、しんどいよねと思ったりして、うん、あのいつも助かってます
ありがとうございます。
いえいえ、ね、ケロさんもそうですね、ケロさんカメラいいですねって言ってくれてて、なんか私はお気に入りのぬいぐるみをモデルにして撮る縫い撮りをよくやりますって、縫いぐるみと一緒に撮る、
あ、縫い撮りはよくやりますね、
うんうん、なんでちょっとね、ケロさんと一緒になんか見せ合うのもいいかもしれませんね。
ぜひやりましょう。
はい、それではお便りありがとうございました。生放送中だけじゃなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、ここではまあ大学の告知というところなんですが、まあ、今回は私の告知みたいな感じですね。来年の1月18日の月曜日ですけど、 NHK の柏文化センター、カルチャーセンターって言ったりもしますかね、のところであの講座の依頼を受けまして、まあ、あの相続に関するその、まあ、不動産評価ですよね、土地とか建物をどうやって評価するのみたいな話で、まあ、お話しするっていう講座をやります。で、まあ、さっきのお便りいただいたトッシーさんもあの受講の申し込みしていただいたみたいでありがとうございます。ちょっとねお金がかかるんですけど、もしリアルの清水に会いたいなとか、ちょっと真面目な話聞きたいなっていう時にはチェックしてみていただくといいんじゃないでしょうか。以上、中央学院大学というか清水からのお知らせでした。さあ、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、アミュさん。
はい、うん、今月も自宅からお届けいたしました
ねえ、申し訳ないね、なかなかね、
はい、楽しかったです。めちゃくちゃ、
うん、まあ、なんであのもしあれだったらそうだよね、あの NHK の, あの講座かなんかの時はこうちょっとねアシスタント役で来てもらったら、まあ、合法的にいろいろ生でゼミっぽいのができるかなとか思ったりしてるんでね、
うんうんうん、お手伝いさせていただきたいと思っております
、うん、なのでぜひぜひちょっとねやっていこうかなと思ったりします。はい、うん、でちょっとまあちょっと次回予告をしていこうかなと思うんですが、で次回は、2021年ですよね、1月20日水曜日夜6時から生放送でお送りします。お便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント @清水ラボでも感想など送ってください。ポッドキャストもよろしくお願いします。それではというところで、アメさんなんか一言あるかな、あと30秒ぐらいあるよ。
あと30秒ぐらいですか あ、あと私もツイッターやってるので、アットマーク AMYU アンダーバー CGU でやってます。
はい、ぜひぜひ、
それぜひフォローしてください。
はい、まあ、あのアーカイブあるからね、もう一回聞き逃した人は聞いていただくといいかなと思います。それではまた来月来年お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。